南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。はい、引き続きまして皆様ご聴問いただきます。1時間ってちょうどお腹に物がだいぶ入りましたでしょう。眠くなる時間ですからね、どうぞあまりお休みならないように お願いしたいと思います。1時間たちはその私5時頃の飛行機で帰ることになっておりますので、1時間目いっぱい私ない。で、私の大学時代の今日先輩が入江先生が見えておりまして、非常に話しにくいと思うんですけども、阿弥陀様の前ですからね、お取り次ぎをさせていただきたいと思いますが、午前中は皆さんあんまり熱心に聞いてくださるので余計な言葉で言いまして、ちょっとお昼ご飯で反省しておりました。嫁さんのことまで聞いていただいたので、ちょっと恥ずかしいことでありますが、その時に私が京都に、学校入学しました時の話をね、ちょっとお聞きいただきまして、喜び勇んで行ったんではないという話を、大変今になりますとね、失礼なことでありますけれども、それもやっぱり縁で、その時私はだから京都の大学に行かなくて僧侶になってなかったら皆さんとお会いすることもなかったわけでありますが、だからそういう意味ではいろいろ右往左往しながら今日まで来ましたけどもね、尊い教えに出会わせていただいたなということは確かな実感として私たちはいただいております。だけど18の時はそんなこと全くですね、私のなかったということをお聞きいただく。だって皆さんどうですかね、もうこの頃周りの若い者が本当に大事にしてくれないとおっしゃるけども、皆さんだったら若い頃そんなに大事にしてなかったでしょと私は思うんですけどもね、あんまりそう怒ることもないんですよね。年取ってみるとやっぱり大事にされたいという思いがありますから、なんて邪険なんだろうと思いますけどもね、若い夫婦がキッチンの横で仲良くしてると、仲良くしてるから喜ばなきゃならんのにそれが腹立つ原因になったりなんかするっていうのも残念ながらね、ある。そういう中での私たちは仏法をいただくっていうことの大切さを実感をしなきゃいけないという思いがあります。で、先ほど私はお手紙でね、申しました16番目の親鸞様が43通のお手紙があるというお話をお聞きいただき、さっき16番目の私が本当に申し訳ないんですが仏法を積極的に学びたくないという時に出会ったウリュウズ先生という方のお手紙のご講義に大変感銘を、未熟なものですけど感銘を受けましてね、いやこれはね、親鸞様の仏道というのはちょっと違うな、不遜にもそんなこと思います。それからちょっと学びに力が入ってきたように、自分で考えてみると思うことでありましてね、その中に去年から今年にかけて実に多くの方々がお亡くなりになった古道今年老少と申しました。老いたる者若い者老少男女、そして男性女性の別なく亡くなられた、何とも悲しみの極みである。しかしながら親鸞様はその後に、ね、しかしながらとおっしゃってる、これらのことは阿弥陀様からしっかりお説きいただいて学んでることであるから、こと改めて驚くべきことではないんだっていう大変力強いお言葉ですよね。そこまでちょっと皆さんにお聞きいただきましてね、そして、今日私もここでちょっとお聞きいただきたいのは、関東に先ほどちょっと親鸞様のことを越後の時代のことを申しましたけれども、関東にお入りになった42歳頃、その頃に関東に行かれまして、ご存知の方多いでしょうけどもね、筑波茨城県の今お寺はね、辺りの山はね、板敷山、板敷山、板をね、石の板を引いたように平べったい山があるんですよ。その板敷山に、京都に大覚寺っていう有名なお寺ありますよ。大きいという自覚の覚、板敷山大覚寺っていうお寺がありましてね、そのお寺は親鸞上人が関東にお入りになった頃に、親鸞上人を快く思わない皆さん、山伏の弁念の話っていうのをお聞きになったことありましたかね。親鸞様を亡き者にしようとした修験道の行者でしたから、私はね、例えば そんなお祈りによってね、雨を降らすとかなんとか幸せを願うなんてのはナンセンスって言い方ありますけどね、皆さんね、800年前のね時代ですよ、何に人々頼ったらいいんでしょうね。いわゆる祈祷や何かによってなんとか雨を降らして農作物を取りたいとか、あれ我が身の安全のためにそういうお祈りがあったとしても、これは何ら不思議ではないという、そういう時代でもあります。今だって形を変えてそういうこといっぱいありませんか。うちの大学生なんかでもね、いろいろお話します。先生、この間階段から落っこった、だから怪我しなかったって言うんですよ。ああよかったね、カバンの中に入ってたお守りが真っ二つに割れてたって言うんです。あれはね、身代わりになってくれたんだって言うんですよ。誰がそんなこと言ったのって、いやそうに違いないという、そういう話になるわけですが、我々生きるっていうのはそういう中をこう生きていくわけですから。ですから商人の教えとは方向が全く違った、その弁舌爽やかの弁というね、一円二円円と書いて弁念という人がある。まあいろいろ伝説がありましてね、親鸞聖人を亡き者にしようと思って山の下の方で待ち受けると商人が上を通ってらっしゃる、で山の上で待ち伏せをしようとすると下を通ってらっしゃるなとか書いてあったりしてね、そして仕方なくして親鸞はおるかと言って稲田の草庵というところに訪ねて行かれたっていう話がありましてね。でまあ伝説によるとですよ、僕が見てきたのことを話して、見てきたわけじゃないんです、800年前ですから、そういう書物がありまして、ね、文献がね、で側近の者は、いや命取られるから危険だから商人いらしてはいけないということだ、いやいや出てかれた。でその時にその伝記によると、いや弁念さん一度お会いしたいと思ってたんですけども、ようこそということで、でその文献はね、終電たちまちに消えと書いてあるから、殺そうと思った恨み心が親鸞さんの尊顔と書いてあるから、和やかな顔を見てね、殺意を引っ込めてしまったという、まあそういうことがある。で刀に手をかけたんでしょう、絵がありますから、商人を切り殺そうとした時に、まあそういう思いを捨てて、そして結果的には親鸞商人のお弟子になられた。で妙法坊という名前、明治の明に仏法の方ね、妙法坊、それから商人のお弟子になってお念仏の行者になられたという、まあ、いきさつがある。その妙法坊が亡くなられた時にお手紙の中にね、妙法坊の往生のこと、めでたきことにて候なりって書いてあるんですよ。自分を殺そうとした人が心が翻ってお念仏者になった。妙法坊が、で親鸞聖人はその頃62歳ぐらい京都ですからね、でお手紙は76歳頃から88歳までお書きになってますけども、ああの妙法坊が往生なさったのか、ご連絡があったんでしょうね、ことのほかめでたいことであるとこうおっしゃってるんですよ。僕はここにちょっと心惹かれるの、人様が死んだ時にね、おめでとうございますって知りますか、ばっかじゃなかろうと言われますよ。でもめでたきことにて候なりとこう書いてあるんですよ。で商人のお手紙の何箇所かにね、往生はめでたきことだって書いてあるんです。どうでしょうか、これ理解ご了解いただけるでしょうかね。昔ね、私が教員しているところに学生が、先生聞いて聞いてっていう学生が、どうしたの、うちのおじいちゃん死んだらお坊さんが入ってきてね、おめでとうございますって言ったって言うんですよ。で高校生である彼女はね、大好きなおじいちゃん亡くなって坊さんがおめでとうございますって一体どういうことなのか、で坊さんに聞いても教えてくれなかったっていう話をしたことがある。どういうことだろうかっていうから、その禅のお坊さんにしてみたら、このシャバの人生を終えてめでたく仏様におなりになったという教えをお説きになる方おられるからね、そういう意味でおめでとうございますとおっしゃったんじゃないのって話をしたんですが、彼女が理解したかどうか分かりません、ね、商人はめでたきこんでそれ、つまり地獄ガキ畜生修羅人間って迷いの境界を超えて仏様におなりになったのはめでたいことですよというね、それが人の死は悲しみのそのものですが、往生は迷いの世界を越えさせていただいたんだという意味でめでたきことに候ない。私はこういう世界をね、やっぱ回復したいと思うんですよ。あんまりこの頃聞かれなくなる。でこれは龍谷大学、私の学んだ学校の信楽高丸先生という方がおられまして、その先生が今言いました茨城のね、この大覚寺っていうのは、ね、本当にね山の中のお寺なんですよ。で私は学生を連れてね、合宿にそこ なぜかというと、一番安いお寺だったんです、合宿費が。ただでいいって言うんだよね。ただってわけにも悪いかって、まあ、一泊500円置いてきましたけど、一人500円。で、それが福原っていうね、水戸線の小さな駅を降りますとね、まあ、とっても辺鄙な道を歩いていくんですよ。で、私は歩くの自信があったし、お寺まで歩いていこうと思いましたらね、途中ね、砂利を積んだトラックの運転手が止まって、誰も歩いてないところでしょ。あんた方どこ行くんだって言うんで、板敷さん大覚寺に参ります。いや、歩いたら大変だよ。で、ほら、女子大ですから、みんな女の子ですから、真っ暗になるって非常に危険だから、これでよかったらね、トラックの後ろに乗っけてくれって言うんですよ。乗ってくれったって砂利のね、トラックの中に花の女子大生が6人しがみついて連れてってくれた。なるほど大変、歩いたらもうどれだけかかるか分かんない。それがね、引率者としての私のミスですよ。私いい加減な性格ですから、 2,3 時間も歩けばね、間に合うだろうと、まあ、そんなことがあって、でそのお寺に、でそのお寺に信楽先生という方が、信楽先生っていうのは信ずるという字に楽しむ、親鸞様のご信心を信行と呼びますが、その信楽先生という方がその大覚寺さんにね、お参りしたときに、親鸞様が弁念様、妙法母が合成の時、めでたきことにて候なりとおっしゃってるけど、どういうことですかって若い時に、その住職に説明なさったんですって。はい。そしたらね、その住職は、いや、この地方ではね、水戸から、いやいや、だから大山っていう東北線からそうですね、5、60キロ入った、60、70キロ入ったところなんですけども、この地方では、お念仏者、お念仏、阿弥陀様の教えいただいているものが、往生した時にはね、おめでとうございますと言って、住職はお家に入るのが風習になってますよ。50年前もそうだった、今もそうだったって話を聞いてね、先生はびっくりしたって言うんですよ。つまりそういう信州の文化でも伝統がね、残ってるんだということで、大変びっくりしたって話を聞いてね、まあいう話を私は今思い出しながら、今お話をこうお聞きいただいておるんですけどね、先ほど申しました16中のお手紙の中にね、私にとりましては阿弥陀様からいただいたご信心によってこの苦悩の人生を生き切っている念仏者でありますから、別にそれは驚きおぼしめすことではありませんし、そしてどんな方であろうとね、愚痴無知の人も、愚痴っていうのは愚かな煩悩いっぱいの私、無知なんだ知恵の人かけらも持たないような愚痴無知の人も、終わりもめでたく候と聖人がお手紙で書いてある。終わりもっていうのはその御臨終の時でしょうか。先ほど申しましたね、人間の死は一つですから、命は一つですからね。だから往生っていうのは一つだっていうことで、先ほどお話が終わりましたでしょ。往生に二つも三つもないんですよ。あの人は大学者だから、私たちの往生と違って大往生だろうとかね、山崎あいつバカだから小往生だろうとか、そんなことないんですよ。往生一つだと聖人おっしゃったから、だからね、今日でもね、あ、大往生でしたねなんていうことを言う、眠るように安らかに亡くなった、ね、でもその人が亡くなりたかったかどうかわからないでしょ。でもみんな後の人はそういう言葉を聞いて安心したがるんですね、やっぱり。聖人は往生というのは一つというのは、阿弥陀仏の教えをいただいて信心定まるとき救いがこの世で定まるとおっしゃってるんだから、臨終待つことなし、お迎え頼むこといりませんよっていうことをちょっとお聞きいただきましたでしょ。つまりそれだけの宗教的な世界をね、お示しになるってことは、その当時にしても大変なことだったんですよ。繰り返しになっちゃいけない、だって臨終にお迎えいただくことが正当な念仏者のあり方ですから。だから不安に思った方々はとにかく念仏を何回も何回も唱える、ね、たくさん唱える。ある方は日課称名6万遍って言いましたね、一日お念仏を6万回唱えたとか、7万回唱える。申しましたかね、この頃ね、ちょっと前に喋ったこと忘れるんです、73になると。だ皆さん忘れてらっしゃるからいいと思うんですけども、京都にね、申しましたかね、100万遍っていう地域があったとおっしゃったでしょ、京都大学のあるところでね、そう申しました。そういう生涯において100万回念仏を唱えて極楽往生を遂げるという形の教えとお寺ですから、その地域全体、100万遍という地域がこうありますよね。 親鸞聖人のお念仏というのはね、唱えなきゃいけませんよという教えではないんですよ。じゃあ唱えなくてもいいのかっていう教えでも、ね、ちょっとややこしいんですよ。だからよくね、こういう立場お話しさせてもらうとね、南無阿弥陀仏のお念仏がどうしても出ないんですけど、こんなことで救われるでしょうかとご質問くださる方いらっしゃる。その方はだからお念仏が口から出てこないことが苦になってるわけですよ、ね、お念仏の教えの根本っていうのは念仏を唱えることに実績功徳があるということになる。聖人はね、念仏申さんと思い立つ心の起こる時とおっしゃったですね。念仏申さんと思い立つ心の起こる時っていうのはまだお念仏唱えてないんですよ。念仏申さんと思い立つ心の起こる時、すなわち即ですよ。すなわち、ね、阿弥陀仏に間違いなくお救いいただくという場に私は立たされてるんですよ。摂取不捨と納めとったあなたを捨てないという症状を後で申しますが、そういう確かな場をいただいているんだから、だから念仏を唱えたから救われる、唱えないから救われないという教えとはちょっと違う。阿弥陀様のその、ね、広大な願いを命の支えとさせていただくところで信心定まるとき、まだ往生してんじゃないんですよ、往生もまたその時に定まるということをおっしゃった。だからそれだけのことをおっしゃるということは、当時のお念仏の仏法というものに対して真っ向から相反する教えだったというところにね、私は聖人の教えの素晴らしさがあるんではないで、午前中ちょっと私ね、やっぱ出てこなかったんですけど、藤原時代はというお話をしましたよね。まあ一般的に貴族仏教の時代だと言いまして、藤原、まあ、三大貴族の話もちょっとこうお聞きいただきましたけどね、要するに世の中このことを何をしようと思ったらもう全て行えるんだけれども、来世極楽のことだけは自分がどういかんともしがたい、その業績作りのために宇治の平等院法王堂を作ったという。で、親鸞様以前の浄土の見教えというのは、まあどうでしょう、お叱り受けるかもしれませんが、この世はつらいから苦しいから、ね、命を終えた後に来世極楽に生まれて、言葉悪いけどいい思いをしたい。皆さんね、だからあんまりこの世がね恵まれてない方がいいんですよ。恵まれすぎてるとね死ねないんですよ。惜しくてもったいなくて、もっともっと。いや、だいたい私は子供の頃はね、村の私の船頭さんは今年60のおじいさんって歌でしたよ。僕は今60でおじいさんって言ったら張り手収めますでしょ。自分だって73ですから。だから本当にでもね、困ったもんな、この前ね、お通夜に行きましたらね、87の御門徒のおじいちゃんもお亡くなりになって、お勤めして、ご法話聞いていただいて、お説きいただいて、で、皆さんが言うのはね、おじいちゃん、まだまだこれからの人だったのにって言うんですよ、87で。ずずしすぎませんか ?87 だってもうこれまでの人ですよ。ごめんなさい、87の方いたら。私そう90になったってまだ若いって嘘ばっかり言ってるんですよ。仏法っていうのはね、やっぱりそういう世間の嘘をね、間違いですよっていうのは仏法だと私は親鸞様が教えられてますから。で、みんなそう、本当にこれからよね、嘘ばっかりでしょ。87で私単純計算してまだまだ14年ありますよ。もうどんなになるか分かりませんよ。まあ元気な方は元気ですけどもね、特に女性は元気ですよね。恐ろしい。男はだんだんダメになりますから、やっぱり確保したといいの。うちの御門徒もそうですよ。もう定年になるとね、もう行くところないでしょ。今まで一生懸命やってきた。昔はやっぱり奥さんにとっては旦那さん魅力あったんですよ。なぜなら給料を持ってきますからね。何も持ってこない。朝から晩まで食べてばっかりいる。たまにどっか行ってもらいたいのにいつもいる。で、自分がスーパーでも行こう、デパート行こうとすると、今日お前どこ行くんだ、三越、俺もついてくなんて嫌がられてね。男って惨めなもんだと思ってるんです、私は。そうならないために私も自立しなきゃいけないと思って、もう洗濯でも何でもできる今ね、さっき言ってうちのお金はもう病弱ですけどね、どうもこの頃見てるとね、長生きしそうな雰囲気があるんですよ。私冗談でいつもよく喋るから言う、あなたも90ぐらいになりに来たらあと困るから考えた方がいいよってこうよく言うんですけどもね、どっちが先かこれ分かりません。でもだから相手が利用価値ある間はね、奥さんも優しい、あなた、だから皆さんだって会社、あなた気をつけて行ってらっしゃいなんて言うでしょ。この頃何も言わないでしょ。言わないことは僕の想像ですけども。 それで2人しかいないのにね、ちょっと声かけ、あなたそこにいたのなんて2時間もいるのに気がつかない、射程に入らないんですよ、年取ってくると悲しいですよね。それなのにね、いつまでも死にたくないでしょ私たちって、これも矛盾ですよ。世の中に死ぬほど楽はなきもの、どこのアホが生きて働くって言った人がいますよ。死ねば楽なのにね、死にたくない、死にたくない、もっともっともっともっとって言うんで、もうどんどんどんどん平均寿命はね、もっともあれは平均ですから、あんまり安心しないように、皆さんみんなそうだってわけじゃないですからね。あ、何の話でしたかね、ちょっと安心よくしてしまいましたけど、そのね、僕が申し上げたかったのは、愚痴無知の死とも終わりもめでたく将来というのは、いただいた命がお念仏によって育み育てられ導かれて、永遠の悟りをいただいて、そして肉体の業が滅して、ね、往生するということはですね、これは大変尊いことなんですよというのが親鸞様のこの世界でありました。それを私は一つ申し上げたい。それでさっき申しました、いや、うちの、その板敷者茨城県の方では、おめでとうございます、でもこれ温度差ありますよね、皆さんご院さんがね、おっちゃんに、おめでとうございますって言ったらむっとしませんか、どっちが正しいのかって話で、そのご院さんがね、その信楽先生とか教えてくださったのは、この辺りではそういうふうにしてお通夜のお経を始まるんですよっていうことと、神奈川県っていう関東にあります、川崎の奥の方ではね、浄土真宗の方が合成なさると赤飯を炊くんですって。僕も知らなかった、そこまでは。赤いご飯を炊くんだけども、でもね、真っ赤なご飯じゃないって言うんですよ、ちょっとね、薄いピンクのような赤飯。それはなぜかというと、亡くなった人を悲しんで涙を流すから赤飯がピンクになったっていうらしいんですよ。そんなことないんですよ、本当は。そう伝えられて、だから真っ赤なご飯だと抵抗があるからピンクのご飯にしたらしいんですよ。で、おみおつけは必ず出るんですって。で、そのおみおつけにはね、真っ赤に唐辛子が入ってるんですって。そういうとこが川崎の方にあるんですって。で、往生はめでたきことにて候だろう、迷いの境を越えさせていただいたというめでたさから、そういうご飯をいただいて、ただ悲しいことですから、そのだから真っ赤なね、おみおつけを飲むとみんな涙が出てくるって言うんですよ。でそういうの、実は僕作り話じゃないんですよ、僕はそれ見たことないけど、そういうずっと言い伝えがあってね、今でも守られてるところがあるというのは、私たちは人の死はただ一方的に悲惨で無残で悲しいことだっていうことですけども、めでたきことにて候なりというのは、人として生まれてすべきことをして、そして尊い教えに導き育まれてね、そして往生するということはめでたいことなんだよって思いが、なんかこう分かるようなね、私は気がするんですよ。そこにね、信心というものの私は一つの尊さがあるんではないかなっていう思いがね、こうあるんだよね。まあ、それが先ほどこう申しましたようにね、さればこそ愚痴無知の死も終わりもめでたく将来、如来の御計らいにて往生するよしですから、私たちの救いは阿弥陀様の導きによって成り立つんであって、念仏を唱えたから救われるとか、あの人はいつも念仏熱心に唱えてるから、あなたは救うけど、この人はダメ、そんなこと、如来の御計らいですからね、救いは私たちが決めることではない。僕京都の時にね、よく私たちは龍谷大学っていうんですが、大谷大学ご存知でしょうか、東本願寺の大学に僕よくね、授業を聞きに行きました。でも授業料払ってませんから、これは盗聴っていうんですけどね、一銭も払ってないんですから。でも大学ってのは学生服着てこの頃身分証を見せるとかうるさいですけども、その頃はどこ行っても自由ですから、もうそこで私はいろいろ先生のお話講義をね、まあ、隠れるようにして聞いておりましたけど、それがとっても私をこう育ててくれたようにね、今になっても曽我良人先生とか金子大栄先生とか広瀬高瀬先生、この先生はまだ若い方でしたが、こういう先生の恩恵を私は大変私恩というんでしょうかね、その頃はでもね、ほとんど分からなかったです。で、曽我良人という先生はね、個性的な先生でね、体の小さいお方で、いつも着流しを和服を着てこられて、ご本をね抱えながら、である時ね、教室に入ってこられてね、腕組みして30分黙ってるんですよ、先生はね。教員ってね、授業しなきゃいけないわけでしょ、30分黙ってるので、30分経ったらね、今日は話ができなくなりましたって帰っちゃったんですよ。そういう先生でした。 で変なもんでね、なんか妙に感激しましてね、私があれ真似したらね、山崎サボって帰っちゃったとなるんでしょうね。あの風格のある先生でした。曽我良人という日本の近代を代表するような、明治以降を代表するようなお坊様でね、まあ、その先生も大谷派から異端という烙印をされてね、法蔵菩薩荒屋敷の法蔵菩薩というのは昔々こういう方がおられて、そんなもんじゃない、人間の気づかない深いところにある尊い仏心のことが法蔵菩薩なんだという説をね、法蔵菩薩荒屋敷、深い深い心の働きね、由識で仏教で説く、そういうこと言われて追放されたりね、金子先生もですね、大谷大学を追放された。大体あの優れた先生というのはみんな本願寺をクビになってるんですよ。私はクビになってないからまだ優れてないんだと私はこう思ってる。でもまあ、あのその先生、お二人の先生は後に復帰しましたが、学長にはなりましたけども、異端中の異端だということでね、追放なされたことが。で金子先生という新潟出身の先生は広島に行かれて、広島文理科大学の非常勤講師をした時に、あの時が一番よく勉強した頃だ時だということを先生はおっしゃる先生もこう おられますけどね。で私は そういうところに行っていろんな先生方のお話を聞くことによって、難しくて当時分かりませんでしたけどもね、あの今になってもだんだん、あ、こういうことだったのかな。でその、まあ、余談ですが、曽我先生っていう方はね、90歳のお誕生日の時かな、大河内良吾先生とお弟子の方々がちょっとお祝い事した時に、あの先生90歳ってね、どんなお年ですか、あの祝賀会の時に質問したそうですよ。90おなりになって感想は何かありませんかって言ったら、本当に真面目な先生です、何とおっしゃったと思う、90は初めての年でありますって言ったって言うんですよ。そんなことを言えますか我々。いやそうですね、いろんなことあったけども90になると感慨無量ですねって言うでしょ、つまらない私たちは。90は初めての年でありますから、そんなことを聞かれてもわからないって言うんですよ。すごい哲学的でしょ、よく言うと。悪く言うとわけわかんないですけどね。だからそういう先生でしたから、おっしゃることが非常に奥深い。でとにかく親鸞様に直接して親鸞様のおっしゃったことを私はこの社会生活の中で明らかにしていきたいということを課題にされたお方ですから。だから皆さん、親鸞様お念仏の教えはまずね、親鸞様のお残しになった身をあのお書物だとか、そういうところから直接お導きいただくというのが大事でね、変にこう人を介してきますとね、やっぱりこう曲がって伝わることもありますしね。で僕が申し上げた今日親鸞上人以前の浄土経というのは、とにかくお念仏を唱えていれば来世極楽で、この苦しいところからね極楽に行けば年貢を払わなくても済む、苦しいことも何もなくなる、ね、だからとにかく極楽、来世極楽浄土に生まれれば幸せであるということが念仏の中心であったのが、僕は親鸞上人以前の浄土経ということでよくものを書かせていただきました。今まで親鸞さんのお念仏はそうじゃないよ、この苦しき、それから四苦八苦と言われるようなね、生きることそのものが苦しみは、この現実の中どう私が生きていくことができるだろうかということを問いかけながら、お念仏の誠に出会う生き方、そういう生き方を全うするとね、あちらの岸がどうのっていうことじゃなくて、信心定まるとき、そこでまた救いがそのために定まっていくんだという、より確かな世界をね、私たちは生きることができる。親鸞様のご和算ではないと伝わるご和算があるんです。長世の悲願危機しより、長世世の中を超えた阿弥陀様の尊い尊い一切のものを救うというね願い、長世の悲願長門危機しより、我らは生死の凡夫っていうのは、あの教えを聞きましてもね、煩悩が晴れるわけでないしね、なかなかはっきりないいろんなことがある。我らは生死相変わらず傷ついたりちょっとして喜んだり、皆さん人にね3人を立てられると有頂天になりませんか。私もなかなかのもんだ。3人にけなされるとね、私なんか何の値打ちもないってこへこんでしまうでしょ。天神菩薩様はねそうじゃない、信心を恵まれた方の生き方はね、教慢の心を離れとおっしゃってるから、教慢ってのはおごり高ぶり、ちょっと学歴があるとか社会的に成功してみるとね、あんたとは違うとかね。私昔ね若い頃ね、とっても熱心なお道行の女性が私に向かって、住職さん、あの人と私を一緒にしないということをおっしゃった方がいるの。失礼な話ですよね。その方が50年念仏を聞いた方ですよ。その方批判してんじゃありません。 50年聴聞させていただいても、あの人と一緒にされたら落ち着かないというのはどこから来るんでしょうね。傲慢そのものでしょう。親鸞様、邪見狂慢悪主情と、邪見にして狂慢なる悪主情というのは、私が一番、あなたが二番、こうでしょ。信行十字人二難、そういう世界からは阿弥陀様の真実は絶対に私のものにはなりませんよ。だって阿弥陀さんより自分の方が偉いと思ってるんですから。この頃そういう人いっぱいいませんか。もう本当、まあ時代のせいにしちゃいけませんけどもね。僕もう昔ありましたよ、先生もっともらしいこと言うけど、そんなに親鸞さんの教えがね立派だったら3分間で話してください、私は納得できたら真宗になりますとかね、そのこと言われたことがありますよ。 ある時ね、あの東京っていろんなとこ集まってらっしゃるでしょ。だから御門、寺に直接関わらない信徒という方いっぱいおられて、だからお母さんの命日だからお参りしてくださいとかいう方がおられて、私は息子と手分けして参りますよ。で皆さん想像できないでしょ。ある時ね、行きましたらね、お仏壇がないんですよ。で私は大学生、学生にね、君らのうちお仏壇ある手を挙げておらんって言うと、ほとんどないですよ。なんでお仏壇がないのって、だっておじいちゃん死んでないもんって言うんですよ、みんな。そういう感覚ですよね、東京なんかですと。いや、お仏壇ってそういうもんじゃないんだよって話も軽く始めるんですが、そのうち言いましたらね、こんな話はいけないんですが、お仏壇ないから僕どこでお勤めするのかと思ったら、住職さん、ちょっと待ってください。ご存知でしょ、タンスの中からね、三つ折りの阿弥陀さんを出してきた。三つ折りの阿弥陀さんを。それをね、タンスの上に置いて、住職さん、ここでお勤めしてくださいっていううちもありましたね。どこでもいいんですから、南無阿弥陀仏の違いありませんから。豪華な仏壇が素晴らしいなんて言ってるんじゃないんですよ、誤解ない、ありません。かわいそうに阿弥陀さんはね、お父さんのご命日以外はザーッとタンスの中に入れられてるんですよ。気の毒なんだと思ってでね、なんでそんな話聞く、言い草がいいの。お見かけ通り、うちは狭いですから、お仏壇お迎えするところありませんから、タンスの中にいつもしまっております。そのくせテレビのでっかいことあんな大きなテレビあるんですね、うちあんなの。でも初めて行ったうちですから、喧嘩売るわけにいけませんしね。いや仏壇がないって言うけど、ちょっとテレビ大きすぎますねっていう感覚で、まあいろんなことですよ。もう法事だってね、3回行ってたら13年だと33年まで一緒にやるなんて、その都度やるとなかなか係が大変だからまとめてやります。私なんじゃかな住職ですから、それでもいいでしょうね、勤めるでしょ。そのくせね、住職さん、この間1ヶ月主人とヨーロッパ行ってきました。どっちか金かかるって話でしょ。で私ね、冗談じゃない、そういう大事なものがね、だんだんだんだんカットされたり縮小されてくる社会っていうのは、だんだんだんだんやっぱり人間の心までもが痩せ衰えていくんじゃないかなってことを私は心配する。狭いからお仏壇だから、こんなあったりね、法事やるとお金かかるからって1ヶ月夫婦でヨーロッパ行ったらいくらかんでしょうね。僕なんか行ったことないから分かりませんけど、非難じゃないんですよ。そういう社会っていうものを私たちがどう考えていったらいいかっていうことを私は考えさせることがあります、ね、それでね、ある男性に頼まれて私行きました。そうしましたらね、うちから車で10分ぐらいの初めてのお宅でしたから、私はちょっと小さな私の書いた本を名刺代わりにこれをお読みください、ちょっと謙遜にね、お忙しかった目次だけでもお読みくださいって。さあ、そのお経始まる前に旦那さんこうページめくっててね、こう言ったんですよ。なかなかいいこと書いてあるって言うんですよ。私褒められた。でも複雑でしたよ。僕って偉そうにと思ってね、仏様のなかなかいいこと書いてある。彼はね、今言いました、阿弥陀さんより自分が偉いと思ってるんですよ。言いませんけど、そんなことは。そこまで良かったのよ。その後にね、何ちったんです、奥さん隣じゃん、お前は煩悩が多いからこれをよく読みなさいって言ったの。僕開いた口塞がなかったですよ。こちらには高松にはそういう人いらっしゃらないでしょうかね。だから考えたら大事な教材かもしれませんよね。お前は煩悩が多いからこの本を読みなさいってことは、自分は煩悩ないと思ってるんですよ。そこが問題なの。だって私の本読んで煩悩なくなるはずないじゃないですか。そんなこともわからないインテリっていうのはね、やっぱ馬に蹴飛ばされたっていいわけですよ、やっぱり。と私は思ったんですけど、内気ですから言いませんでした、それは。でもその人はね、自分が間違ってると思いませんから。でもそのまま帰るのも釈迦さんあるでしょ。でお茶いただいた時にね、先ほど奥さんが煩悩がね、なんて言ったけどって話をもうニコニコしながら、で向こうはムッとしてましたよ。まあまあそんな話はいけないんですけどね。で私そこで今日もう一つですね、親鸞聖人の仏道というのは、先ほどちょっと話しかけたことですけどもね、 当時の800年前の親鸞様のお念仏の見教えというのは、ある意味では物理的に見たら微々たる教えですよ。大本山がいっぱいあるわけでしょ、東大寺、あるいは薬師寺さん、あの興福寺さん、延暦寺さん、高野山、ね、もう大本山いっぱい、僧侶の方々、忌み直僧、著名な僧がいっぱいいらっしゃる中で、親鸞さんには正道の諸教は行書を久しく廃れ、正道っていうのはあの肘の道と書いてお山の仏法と僕言ってるんです。今言った私たちは違って決まり事をきちっと守って厳しい厳しい修行をする。昔皆さんよくテレビでね、比叡山の一日とか福井県の道元様の永平寺の一日なんて番組ありました。この頃ああいうの少なくなりましたね。でもあれは私あんまりやってもらいたくないと思ったんですよ。永平寺の一日って言われて、雲水さんが朝4時頃から起きてね、もう極めて寒い2月頃に裸足でもって行をしたり座禅組むでしょ、とご覧になる方はね、あれ感銘するんですよみんな。で私法人に行くとね、この間テレビ見ましたけども、住職さんもああいうことやってるんですかって言うんですよ。いや浄土真宗はああいうのありませんって言うと、もう尊敬できないっていう顔してますよ。だから私あんまりやってもらいたくないなと。皆さんだそうか、じゃあ私志を起こして70だから永山に登って修行しようって、その日に救急車のお世話になるぐらいですよ多分。大変なんよ。でもね、聖人がおっしゃったのは、そういう尊い仏法と言われるものが残念ながら人々の心の救いと解放に本当になってるんだろうか、聖人は疑問を持たれたんですね。立派だけども残念ながらそうなってない。で聖人は85歳の時にそのことを悲しみ嘆きとして、私はこう思いますっていうあの文章をお書きになったので、この世の大本山の、まあ、大きなお寺、大きなお寺、あるいは忌み直僧だから、あの僧侶の位っていうのは国が決めてましたからね、そういう方々がいっぱいいらっしゃるけども、心浮き異なりとかで何とも悲しい限りであるということをおっしゃってましてね、そういうことを背景に浄土の真宗というのはお念仏の教えは正道悟りの道と書いてますが、教えの世界今は盛んなりって書いてあるんですよ。比叡山あるいは奈良の仏法の流星を言えば申しあの限りないことでありますけれども、微々たる存在であるお念仏集団が正道今盛んなりってことはどういうことかというと、人間にとっては人間だから、そういうお山の仏教といいますのはね、尊い教えですよ。親鸞様ああいう方々はね、私たちから見たら仏様のように尊いお方だとおっしゃって、そういう方を軽蔑したりバカになんかしていらっしゃらないという世界が一つある、だけど我々浄土真宗も得てしてね、そういう教えをこう軽蔑したりすることがありますが、僕はそれはもう間違ってるんじゃないかとこう思いますけどもね、聖人はそういう形の中でね、人間が捨てがたい欲とか怒りとかそねみとか妬みという煩悩を持ちながら、その煩悩を持ったままで私たちが阿弥陀仏のお悟りを得て、そして仏になって他の救い他の幸せに奉仕する、それがお念仏の世界ですよ。この教えは正道今盛んっていうのはね、これが人間における救いの第一の宗教であるということの高らかな宣言であったと。でもそれがなかなか生かしきれていない。じゃあ先に戻りましょう。親鸞様以前のお念仏の訪問はそういう来世極楽に行くことが究極の目的であった。だから極楽浄土がゴールイン、ゴールなんでしょ。親鸞様のそうじゃない、この道で、だから申し上げたいのは大乗仏教という言い方ありましょう。大きな乗り物と書く。親鸞様はね、大乗ということをとっても意識していらっしゃるんだ。お手紙の2番目に浄土真宗は大乗の至極なり究極とこう書いてあるんです。大乗仏教の究極、大乗っていうのはまあ一般的に失礼だけども、私の仏になることと同時にあなたを仏にしなければ私は仏にならないという精神が菩薩の精神、ボーディサット菩薩。菩薩というのは己渡らざる先にまず人を渡すと言いますから、これ道元の言葉、私が仏になる前にあなたを何とか幸せにしたい、あなたを仏にしたい、道元さんはそういうことをおっしゃった。親鸞さん尊敬された京都の比叡山伝教大師最澄という方も、見外論とか三芸学生式いろんなご本を拝読させていただくと、大変にそのね、大乗の利他っていうことを、下脱の味は一人飲まず、悟りの素晴らしい世界を独り占めにしてはならんってことをおっしゃって、とってもね他の救いって意識してますよ。 ここ親鸞聖人が浄土真宗は大乗の究極であるとおっしゃったのは、やっぱりそういう、それを皆さんの身近な言葉で言うと、あの利他っていうね、あの宮沢賢治っていう文学者いますよね、あの岩手の有名な花巻の、あのお宅はご承知のように、ものすごく熱心な浄土真宗の御門徒のうちで、京都から毎年夏数名のご講師を招いて、お父さんは真宗の研修会やってました。賢治は3歳の時にお昇進を覚えてたなんてことを言われる、おばあちゃんの膝の中でね、で宮沢賢治は若い子供の頃にそういう講師の接待係をしてたって言うんですよ、ですけどもね、盛岡というところ、岩手県の岩行寺っていうお寺があるんですが、そのお寺にあるお坊様が養子に入られます。島地大東という先生、天台、比叡山の天台宗の浄土真宗のご住職ですよ、天台の研究者だ。天台宗は法華経ですから、そこで盛岡の岩行寺で法華経の講義をしたんです。で若い賢治はそこにずっと通って、すっかり法華経の素晴らしさに打たれましてね、浄土真宗から離れてしまう。盛岡から東京に来て、右翼団体で国中会という国の柱の会と書くんですが、田中智学という人にやっていた右翼団体国中会、それにあの法華経中心の団体に入って非常に活躍する、まあ、その賢治があの農本主義という書物の中でね、世界が全体幸せにならなかったら個人の幸せはないという有名な言葉、それは法華経という教の精神、これをね、あなたが幸せにならなかったら私の幸せはないというのも、ある意味では利他どこ行ってもいいかもしれませんね。でもあの私たち浄土真宗というのは大変これ誤解されている、真宗の方も誤解していることがありますけど、私たちはもう欲とか怒りとか腹立ち、そんなにいっぱいでね、人のために役に立つとか、人様を救う、そんなことをとってもじゃないけどできませんという一見謙虚な言い方があるじゃないですか。聖人はそうだったのかなと私は思うと、やっぱりこうちょっと疑問ですよね。凡夫にはね、凡夫なりのできることが必ずあるはずだ。これは僕は親鸞様の世界だと、まあ、了解をするわけですよ。大層なことできなくても、自分の身丈に合ったすべきことが必ずあるはずであると。今日午前中ちょっとお聞きいただきましたね。このまま行ったらこの国は一体どうなるんだろうか。私はもう暗淡たる思いですよ。私は素人なりに50年間ずっと政治を見てきました。20年ぐらい前、皆さん、嘘つきは政治家の始まりって言葉流行ったでしょ。ご存知だ。ごめんなさい、政治家の方いたら。これ失礼で、僕は真面目な政治家いっぱい知ってますけど、僕ら嘘つきはね、泥棒の始まりだったんですよ、子供の頃は。だから嘘ついちゃいけないよ。それが20年、もっと前かな。嘘つきは政治家の始まり。トランプさんみたいなもんですよ。当選したらコロッと言って、全然違うこと言って。安倍さんだって TPP なんかそうですよね。だから政治家いけないっていうんじゃなくてね、それが当たり前になる世界っていうのはどう考えてもまともでないですよと私は思うんですけどね。私は一番今悲しいのはね、ちょっと一言言わせていただくと、今まで日本は海外に武器を輸出してはいけない国だったんですよ。だいぶ緩和されましたね。カンボジアに行きました。いまだに手足を吹き飛ばされた子供が数知れずいるじゃないですか。人間の行為ですよ、それが。それをもっと拡大して、そういうものでお金を儲けて、それが果たして豊かと言えるのかどうか、私は根底から疑問を持っております。だからこの間東京のホテルの 2,3 階を借りて、その軍機の見本市がありました。大盛況ですよ。10年前では考えられませんね。この国が、ね、僕はそういうふうになってきてしまった。それは僕のあれするとやっぱりそうじゃない、そのね、当選するためには手段を選ばない、嘘でも何でも貼ったりでも何でもいいんだと。トランプさんなんかそういう、まあでもあの人も結構案外いい人じゃないかと一回会いたいんですけど、僕はトランプさん知ってるんです。向こうは全然知りませんからね。いや僕安倍さんにも一回会いたいの。忙しい人でしょ。10分でもいいから会いたいって言ってるんですけどね。僕は安倍さんよく知ってるけど向こう全然知らないから相手にされないの。いや10分か、僕説法聞いてもらいたいの。あなた間違ってますよ。だいたいみんなあの人言ってみたら裸の王様みたいなのとかありますよ。誰も異論唱えないんだから、これは危険ですよ。どんな組織でもね、あなたそれ違うんじゃないですか、ごめんなさい、また調子に乗っちゃう。中曽根さんの時にね、後藤田さんという方がね、上曽根後藤田、海外派兵する時にあの人は体張って反対したんですよ。ああいうやっぱりね、 あのブレインっていうのはね、仲間が僕は必要、人間って過ちを犯すものですから、過ちを犯したらその過ちを総括して反省することない。後藤さんがいただけに中曽根さんは派兵することができなかったという、そういうこともこうありますしね。だから皆さんのことを、ね、もっと身近に言ったら、あの褒めてばっかりいる人ってのは危険な人ですよ。自分をダメにする人。でも私たちはそういう人好きなんですよね。今日いいご法話だったって言ったら私はもう大好きになっちゃうんですよ。残念ながら。だからいかんのですよ。だって今まあそういう意味で政党で言うとなんですけど、とにかくあのそりゃ総理おかしいですよ、これだけしちゃいけませんって人は見えてこないじゃないですか。これは僕は怖いことだと思いますね。まあちょっと今日は政治討論会でないからこれぐらいにやめますけども、それは仏法とそういう関わりがあるんですよ。道元禅師、あの三木清という方はね、仏法あるによって世間の道もいでくるなりと書いたんですよ。あの兵庫県の辰野中学の秀才でね、自由主義的な哲学者で私は大変好きな方、平民的な浄土真宗がありがたい、私はおそらくこの浄土真宗で死ぬであろうと言ってね、というのは私ね、その人のこと頭にあるの。昨日ね、うちに帰りましたらね、あの山崎さん25日の原稿まだ届いてませんよって言われたんですよ。私忘れてたの。昨日27日でしょ、2日ぐらいなんで私行けないんですよ。あのうちの家内はね、真面目ですから、あの今日することは絶対に今日しないとね、眠れないっていう不幸な性格なんですよ。私は明日できることは今日やらないっていう人生観ですから。でも来年結婚50年ですけど、うまくやってきたっていうのは私がひたすら耐えてきたんではないかなと思ってるんです。これ相手に聞かないか分かりませんけどね。そしたらね、原稿届いてないから、いや実は高松で大事なお仕事があって、すいません今日夜帰るから今日の夜中に原稿送りますと、いやそれは困りますって言うんですよ。でも一応書いて、あの出てきまして、家内に送ってくれないか、私の家内しっかりもね、でも急いで書いたから、原稿に間違いあったら、私のあの秘書ですから、有能な秘書ですから、給料のない秘書なんで、朝電話かけたら、あの送ってくれたったら、いや急いで書いたから、もし間違いあるとね、活字になっちゃうでしょ、だからあなた今日帰ってくるんだから、帰ってから今日中に送ればいいんじゃないですか。いい嫁さんでしょ、皆さんとちょっと違うでしょ。で、あそれはそうだなと思って、ほっとしたらホテル出る前にその方から電話かかってきて、先生まだ原稿届かないんですよ。届かないです、出してないんだからと言って、しょうがないから急いで電話して、じゃあ僕2回見たからもう間違いないから、それ送ってって言って、家内がまあ送ってくれてるはずなんですけどもね。で話があるんですけど、やっぱりあの私たちはね、それは政治家のことだけじゃないですよ。私たちはやっぱりね、自分のことをおだてたり褒めそやしてくれる人が大好きなんですよ。本当のこと言う人は大嫌いなんですよ、本当だからね。あなたは久しぶりに会ったけど若いわね、こんな嘘半分お世辞半分でしょ。でも嬉しいんです私たちは。それ嘘つく人が大好きなの私たちは。本当にあれ、あんたよく見ると大丈夫、ずいぶん老けたわよこの 1,2 年でって言われたら蹴飛ばしてやるかと思うんでしょ。それ本当であってもね、本当であればあるほど私たちはそういうものを遠ざけるんですから。それは私残念ながら生きてるこの世間の現実ですよね。その三木清の話で、その話で実は昔治安維持法というのがありましてね、正規の悪法と言われた、国家を覆す者がけしからん、それだけで権威だけでね、検索されたでしょ戦前は、1945年まで、ね、それについて書いてくれっていうことなんで、その三木清っていう人はね、とっても自由主義的な哲学者でね、人生論の王と孤独について、死についてなんていうことを随分書いた。で孤独について寂しさですね、ごめんなさい、あともう15分になっちゃいます。孤独というのは何か、それは誰も周りにいないということではない、人はいるんだけれども人に会ってはいない、これが孤独の心を持つものである。僕は若い頃しびれましたよ。孤独、寂しいって言うと誰もいないとか言うと寂しいでしょ、本当そうじゃない。人間っていうのはね、人はいるんだけれどもね、心は通い合っていないっていうのは本当の孤独なんだ。わかりますね。うちでお寺でいない皆さんお茶飲みながらいろんな雑談、寺っていうのは心の嘘の捨て所みたいなのがありましてね、いろんなことをご法話の後に言うでしょ、これもまた大事なことで、まあ、そういう時によくお話するんですけどもね、みんなおせっかいなんですよ。あのおばあちゃんね、子供が5人もいるのに一人暮らしで本当に寂しいでしょうね、悲しいよね、の一人の方がなんぼか楽なことありますよ。5人いたってろくでもない息子と娘に囲まれたらもっと苦しいじゃないですか。もう皆さんと激励してたんですよ。三木清ってそうなんですよ、ね、例えばあのおばあちゃんが起きてきて、ああみんなおはようって言った時にね、ああおばあちゃんおはよう、 休みから寝られたって言うんだったら嬉しいけど、みんな黙ってるの多いでしょ。おばあちゃんおはようとってみんなしなんとして勤めに行くの忙しいから、そのくせに犬や猫だけは挨拶してね。うちの子も取りますよ、あの60代の方が若く働いてるから、だから犬がね 5、6匹いるんですよ。でその犬がみんな年寄りなの、もうかわいそうに。これは何ですか、これは糖尿ですとかね、何患ってます。それは娘がいけないんですよ、娘は大の犬好きだけど若くて元気で素敵な犬が好きなんですよ。もう年寄りでガタガタになるとね、お母さんに全部あげちゃうの。お母さんかわいそうに、自分もやっと歩いてるのに犬の世話をしてね。で娘さんだって会社行くときにね、犬の名前呼んでね、元気にしてないよなんて言って、お袋には何にも言わない。もうそれが腹立つって言って僕に訴えたおばあさんがいましたけどね、よくわかるね、そういう時代ですよ。ペットに死なれたらもう立ち直れないなんてね、お袋死んだって知らんぼじゃないですか。こういう社会になったんですよ。それを私たちはやっぱりそういう社会にしてしまったんですよね、ひょっとしたら。話はちょっと混乱して大変こう恐縮ですけどもね、親鸞聖人がね、浄土の真宗は大乗の至極なりとこうおっしゃったというのは、煩悩具足だから何もできない、何ができるんですかって居直るんでなくて、例えば築地本願寺、僕よくお話します。そうしましてね、あそこの総会所とお話するところは襖一枚なんですよ、休憩室が。でじゃあちょっと10分お休みをしましょう、部屋入るとね、まあ、皆さんの言ってることは全部聞こえるの。あんなありがたそうな顔してご法話聞いてくださった方がね、ちょっとどう聞いて私のうちの嫁はなんて、うわーっと始まる。その時皆さん元気な声ですよ。で私は10分後で出てくるでしょ、いや皆さんちょっと聞きたくて聞いたわけじゃないですけども、法話が終わったらもう突然と席を切ったりにね、いろんなこと言ってましたねって言ったら、ある方がね、いや先生凡夫だから仕方ないですよ、ちょっと凡夫だから仕方ないですよと、その子はニコニコ笑ってるの。凡夫であることを隠れ身にしてるんですよ。親鸞さん、煩悩具足の凡夫というのは恥ずかしいことですね、お恥ずかしながらっていう言葉でしょ。俺は我々は自己正当化じゃ、だから凡夫ひどい人なんだ、凡夫だから仕方ないですよ、先生もそうでしょって人を引きずり込むんだって言うんですよね。そこまで言う人いるんだ。でもそれも考えさせられること、商人はそうだね。僕浄土真宗に誤解してる人は何もできないんじゃない、何もしないんですよ。で浄土真宗はこう、例えばね、先生私は志立ててこういうことをしようと思いますけど、これは自力でしょうかって質問を受けたことがあるんですよ。何かと思ったら、朝早くこうやって寒中摩擦するって言うんですよ。あれはね、自力でしょうか、それは寒中摩擦で、自力でも何でもないでしょ。自分が何か努力することは自力で、これは他力の教えだからいけないっていうんじゃなくてね、商人は自力とか他力という言葉を使う場合には、私たちのお救いという世界に対して使う言葉ですよ。それ往生の根気に他力あり自力ありですから。ただ皆さんがお見足悪いから今日翔さんにお参りするのに、孫が見かねて車で送ってもらった、これは他力でしょうかと、それは自動車の力でしょ。往生の根気他力あり自力ありですから、お救いに関して阿弥陀様の導きによるか、自ら体心鞭打って修行に励むかの2つがありますよってことをおっしゃったんですが、その方をね、私たちはこう忘れてはならんようなお気がいたしますよね。そこでね、今申しました、そのこれはちょっと四国にね、ごめんなさい、四国にね関連のある詩人で、僕ら学生の頃大変多くの学生なんかに読まれた坂村新民さんという人が、僕1日にね平塚で、ご存知かね、話しなきゃいけない、人が、僕はこの詩をよく読むんですがね、こういう詩があるんですよ。人のために何かをしようというね、これは何かをしよう、よく考えたら自分の体にあった何かがあるはずだ、弱い人には弱い人なりに、老いた人には老いた人なりに何かがあるはずだ、生かされているご恩返しに、ね、生かされている恵みのご恩返しに、小さいことでもいい、自分にできるものを探して何かをしよう。一年草でもあんなに美しい花をつけて終わっていくではないか。僕花が好きなんですが、今の若い方々奥さん方、一年草は花が終わるとね、全部ゴミに捨てちゃうんですね。また来年買えばいいって言うんですよ。私はノボタンってなりましょう、あれは大好きで、うちにもいくつかあるんだ、鉢があるんですがね。である時ね、冬霜で枯らしちゃったんですよ。で私は花屋さんに行きましてね、どうしたら冬を越せますかって言って相談に行ったらね、その花屋さんが何とおっしゃったか、また来年買ってくださいよって言ったんですよ。 そういう話じゃないんですよ。それは750円ですから、何年買ってもいいけどね、やっぱり育てて年を越すっていうのが、私はね、花屋さんっていうのは、私もこんな顔してるけど、結構ね、ロマンチストな、私、花屋さんはロマンチストの人がやってるかと思ったら、また買ってくださいよって言われて、夢が壊れました。あのそれあこれ新聞の投票ですけどね、子供がね、あの犬欲しがって買ってもらったんですって、お父ちゃん散歩連れていくよって言って、あ行っといでって見たら、なんとね自転車の前の川に乗っけてるんですよ。それがね小学校4年生の犬の散歩だ。お父さんびっくりして、お前飛び出したら骨折して大変だぞって言ったら、いいよまた買ってもらうからって言ったっていうね、新聞の投票がありました、はい、だから私それ考えると、さっきちょっと途中になっちゃったけども、そうなんですね、役に立たなくなったらもうほっとこう捨てられるね、皆さんもだいぶ捨てられかけてる方が私で含めて、うちの息子なんかね、僕ね大事にしてくれるんですよ。お父さん寒い時はね、もったいないなんて言うのタクシー乗った方がいいよとか、で我々の感覚でね、やっぱりあの2000円も乗るちょっともったいないじゃないですか、なら歩くとかで、息子よく言うんですよ。で私はあれは息子の僕に対する愛情かなと思ったら、どうもそうじゃないですね、まだちょっと元気で利用価値があるかなと思っていて、そう亡くなった時に彼が一体どう言うかっていうのが私の課題なんですけどもね。で今もこう申しました、人のためにね、人様のためになることは結局自分自身を生かしきることなんだ。私たちはご恩奉者ご恩奉者と言いながらね、何を今までこうしてきたか、またしようとしているかとか、商人の先ほど見ていただいたこの護衛見ましてもね、もう常にいろいろなところをお伝えするために歩き回っているっていう、あの杖にしましても、お草履にしましても、そういうことをこう表しているっていう話を、ご前にちょっとこう聞いていただきましたけれどもね。だから、私たちにそれできないにしても、できることは何かあるはずだ。老いたものには老いたものの、弱いものには弱いものの、ね、何かできることがある。そのことに目覚めていくっていうことは、この利他行の実践ということでね。だから、浄土真宗のものは、いや、他力の教えですから、利他行なんてとてもできないし、自力だって、これは僕は間違ってると思いますよ。で最後の、あこんな時間ですかね、お手紙ね、これ第2通ですけどね、元は無明の酒に酔いてと親鸞先生おっしゃってる、あの無明の酒、明るないという字に明るいとこう書きましてね、元は無明の酒に酔いて、貪欲、怒り、腹立てる子ね、あごめん、貪欲、欲望です、あれも欲しい、これも欲しい、貪欲、それ真には怒り、愚痴、愚かさ、3つのね、三毒をもう、三毒、だから、欲望と怒りと愚かさを親鸞さん3つの毒とおっしゃったの。元は無明の酒に酔っ払って、無明の酒っていうのはね、酒屋さんにはないですよ、買いに行っても煩悩のことですから。元は無明の酒に酔いて、貪欲、真に愚痴の三毒をも好み召し大手総来つ、つまり欲と怒りと愚痴、そればっかりをね、私の生きる中心に置いてきた、好んできた。しかるに仏の誓いを聞き始めしよりとこうありますから、阿弥陀様の教えに出会ったから、ようよう無明の酔いも少しずつ冷めっとおっしゃってる。仏法と出会いを果たすとね、煩悩むき出しで、どうせ人間に生まれたんだからね、面白おかしく生きなきゃ生まれてきた甲斐がないわよっていう世界から、ようよう無明の酔いも少しずつとおっしゃってる、冷め、煩悩も少しずつ好まずして、その後にね、阿弥陀仏の薬を常に好み召す身となり、お念仏が親鸞様、阿弥陀仏の薬とおっしゃった、ね、皆さん薬っていうのは効能を読んでたって効き目ないでしょ、飲まなきゃいけませんから、服用しなければね、阿弥陀仏の薬を常に好み召す身となりておわしまして候ぞかしとこう。だから南無阿弥陀仏の御教えは、私たちにとっては私がいかなるものであるか、私の行く道はどういう道であるかということを教えてくださるお薬のようなものなんだ。まあ、もっとも皆さんどうですか、この頃お薬たくさんお飲みになってる、この年齢だともう赤だとかピンクだとか黄色だとか白だとか、お寺の旅行行くと嫌になりますね、食事の後 もう薬のなんか競争してますから。私もね、軽症高血圧なんですよ。で私の先生はいい先生でね、私薬に頼んでほとんど飲まないんですよ。でもう先生が諦めてるの、私山崎さん、悪いお医者さんが僕に頼むんですよ、5日空けずに5日にいっぺん血圧の薬飲んでください、私頼まれたりとか仕方なく飲んでるんですけど、なんか飲まないと調子がいいんですか私ね。まあそんなことが、で薬っていうのはまあ飲みすぎていけば辛い時にはね薬に頼るしか、阿弥陀仏の薬を常に好むっていうことは、 このご本堂に常に来たくなるということですよ。仏法も義理で聞いてるとね、退屈なもんですよ。1時間なんかとてもじゃないか耐えられないですよね。だって皆さん人の話1時間聞くと皆さんおとなしく聞いてくださってるけど、大変なことですよ。私定年になったからね、いろんな若い先生方の聴聞築地本願寺に行きますけど、やっぱりね100分近く聞くっていうのはやっぱり居眠りも出ますしね、で生意気にもねちょっと勉強してるでしょ、年取ってるから、あの先生はこういうこと言いたいんだなとかね、いうことを先取りなんかして、こんなの聴聞でも何でもないじゃないですか。そういうねやっぱり私はつまずきを感じることがあります。この若い先生方のお話を聞くことがとっても楽しみになります。私のない発想してお念仏をお取り次ぎくださるから、だから一人でも皆さんに、だからそういう意味ではここで何回もね、暇があったらお寺に参りましょうってもダメなんですよ。暇つぶしでやるものは何にもなりませんから、暇を時間を作ってここに座っていただくとね、やっぱりこう聞かせていただいた教えが身につくということもあるんでないでしょうかね。まあいずれにしても、あれが欲しい、これが欲しい、こんなはずではなかった、あいつはまた私を裏切った、ね、人間って一体何だろうか、貪欲と真実愚痴、これで人間当たり前だと思っていたけども、それはあまりにも寂しい。阿弥陀仏の薬を常にね、無明の酔いもようよう少しずつ少しずつ覚め、教えとの出会いの中でそういう形に私が新たに作り出されていくということね。よくね、お念仏を聞いたら人間が良くなりますか、変わりますかっていうことありますね。変わりますってことある文章にも書いてあるね。徹底的に僕叱られました。念仏者は変わりませんよ。なんでですかって言ったら、親鸞様が凡夫人間私というのは無明煩悩我らが身に満ち満ちて欲も多く怒り腹立ち人をそねみ妬む心多く暇なくして臨終の一年に至るまでとどまらず消えず絶えずってあるでしょ。だから人間変わらないって親鸞さんおっしゃってるじゃないですか。これはあまりにも形式的なものの考え方であってね。じゃあ、ね、親鸞さんが阿弥陀仏の、ね、誓いを聞き始めしよりようよう自らの誤りにも気づいてきた、人間としてなすべきことがあるということにも私が育てられてきた、これは素晴らしい世界なんですよということをおっしゃってますが、そういう方で臨終の一年に至るまでとどまらず消えず絶えずという言葉だけでそういう考え方をお持ちになるというのは私はやっぱりこうね間違いだと、ね、さっき僕の悪い癖で途中になりますその三木清っていう人がね、戦前の昭和19年の9月の10日でしたか、豊玉刑務所で獄死しました。それは友人の高倉輝という人がねお金を借りに来たんですよ。その高倉輝っていう人が非合法の当時の共産党活動してお金を貸したその嫌疑で治安維持法で捕まりましてね、で文芸評論家の唐木純三という有名な人がね、三木が戦後生きていたら日本は少し変わっていたかもしれないと書いたことはあまりにも有名なんですけどね、ですから、まあ、国家の安寧秩序、私たちの倫理道徳、これを否定するものではありませんけども、人間の一人一人いただいた自由性を全部抑圧するようなものを言わせなくなるような世界っていうのは必ず人間が私は不幸せになるんだろうということをね、この頃特にこう考えさせられる事象が多くなりましてね、お時間こう参りましたけど、私はそういう意味で親鸞聖人以前の浄土教から出して聖人がそういうお念仏の教えをお示しになった。しかし残念ながら最後に申し上げたい、親鸞様以後また残念ながら親鸞様以前の浄土教に私は舞い戻ってしまったんではないかなっていうことを、そうですね、この40年間皆様にお聞きいただいたり論文に書いたり本に書かせていただきましたね。私はだから先ほども親鸞松のことは松に聞けって言葉あるじゃないですか、ね、お念仏のことはお念仏に聞いていくということが、そして親鸞様に問いかけるという、ご本読むのも大事なことですけどもね、それが一番大事なことではないかな、親鸞様とね対面するということですよ。私はお念仏してもね浄土に行きたくない、あれは一向にその喜びがない、質問したお弟子に対して親鸞様、親鸞もこの不審あるすに唯円棒同じ心にてありけり、いやわしもそうだった、あなたもそうだったんですねって歎異抄の9番にありますね。それに対していろんな先生方はね、あれは親鸞様本音はそうじゃないんだけど、若いお弟子が質問したからね、その気持ちを傷つけないために聖人は高いところから降りて 私もそうだよとおっしゃったんだっていう解説もね結構あるんですよ。私はそれは大反対でね、なんでそんなこと言わなきゃならないのか、親鸞もこの不信あるつるに、あなたもそうだったんだね、よく考えたら今日そのことをね胸襟を開いて一緒に考え直してみようじゃないか、ね、喜ぶべきことを喜べないというのは残念ながら人間ではないだろうか、喜ばなくてもいいことばっかり喜んでる、人の褒め言葉とかお世辞とか逆になってるんですよね。だから何もそれ親鸞さんも本当はそうでなかった、喜んでて一日前お浄土に行きたいと思っていたけど唯円さんに話し合わしたっていうのは、そういう理解というのは私は実は親鸞様のお姿をね、おかしなものにこう歪めてしまう、そういうことがお念仏の仏法を勉強しますね、残念ながらいっぱいあります。私はいつまで生きられるか分かりませんけども、皆さんが亡くなっても僕だけは生きたいと思ってるんですけども、でも命いただいてる間皆さんにそのことを聞いていただきたいな、むしろ浄土真宗に直接関わりのない尊い方々がですね、その親鸞さんの凄さに気づいてらっしゃる、浄土真宗に埋没している私たちは案外そういう大事なことを見失っているということもあるんじゃないでしょうかね。そういう意味で私は親鸞様の教えというのはね、もう中東でもね世界中が混乱でしょ、そういう混乱を切り開いていく実に私は一つの灯火じゃないかなっていう思いが、社会が混沌としてくればくるほどそういうことを感じております。はい、ちょっと1分過ぎました、3時までのお約束であります。午前と午後にわたりまして、皆さんが本当に熱心にね聞いてくださるので余計なことも大変反省する、私いつもだから帰るときにね自分でここ一人で反省するんですよ。ああ、ずいぶん言わなくてもいいことを皆さんに聞いていただいて、言わなきゃならんことはこんなに残ってたってことを反省しますけど、どうかこのお寺のご本堂にお集まりいただいてね、人のためじゃないですよ、自らの人生の育みのためにはね、自らお御足を運んでいただくってことは最もだ、そういう伝統を私たちの先輩に示してくださいな、それが法恩公であります。どうもご熱心にご聴聞いただきました、ありがとうございます。
万万陀仏、万万陀仏、万万陀仏、万万陀仏、万万陀仏、万万陀仏、万万陀仏、万万陀仏。
はい、どうもありがとうございました。どうも。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、どうも皆様ご熱心にありがとう、尊いご縁をいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。